者と福音の時間です。トルストイの民話に人にはどれほどの土地がいるかがあります。パホームは広大な土地を手に入れるため取引をします。長老が言います。日中歩いたところが全部お前のものだ。しかし日没までにここに戻らなければならない。彼は壮絶に走り続け、間一髪で戻ってきました。が息絶えるのです。彼が手に入れたのは埋められた土地だけでした。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。なお、本日のメッセージは去る9月7日泉ホールにて公開録音したものです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。お手元にプログラムがあるでしょうか。それの裏面をご覧ください。聖書の言葉、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。実は私は6月にアメリカのシアトルというところに行ったのです。前から行きたいなと思っていたところに行きました。それは世界最大の工場、ボーイングの旅客機組み立て工場だったのです。大きな建屋の中に8機の旅客機が同時並行で組み立てられていくんですけれども、実はその工場以上に私を感動させたのはですね、その工場のすぐ近くに破壊検査工場というのがあるんです。どんな工場であるかと言いますとね、完成した飛行機に鎖をつけまして、何十トンの力で翼をグワーッと上に引っ張って押し曲げるんですよ。押し曲げたら今度下に向かって何十トンの力でグラーッと折り曲げます。何回も何回もやってたら金属疲労を起こして最後パキーンと折れますよね。何回目で折れるのか、そこまでして安全性を追求している乗り物が飛行機なんですが、実は皆さん、それだけでは飛行機は安全と言えないんです。飛行機には決まった通り道がありまして、このまま飛んでいったらぶつかりそうだということが前もって分かる管制官はしょっちゅう指示を与えるのです。この管制官との通信を切っていちいち指図するなよとか言ってですよ。で、自分の好きなように飛んでしまったら必ずクラッシュします。大事故になるのです。この間もひどい事件がありましたね。煽り運転、何ですかあれは。まあ無理に車止めてですね、そして窓ガラスからパンチして、こんなひどいやつが世の中にいたのかと、どこに住んでるんだってテレビ見てたら東住吉区私の町なんです。皆さん、そんな人ばかりではありません。しかしながら一般的にネットなんか見てたら、彼には厳罰が必要だ、今の法律だったら何ヶ月間か免許停止にしてまた元に戻ることができるって。罪を見た時、罪に対してはそれに見合う罰が必要だという考えは人間の正義感から出てくる感覚です。しかし皆さん、神の正義感はもっと正しいものです。もし罪に対して罰が必要であるとするならば、私たちの中で罰と無関係な人は誰もいない。全ての人が神の前には罪人であるからです。しかしながら、神はその罪の罰を人に負わせるのではなく、ご自分の一人子であるイエス・キリストの上に振り下ろそうと決められたのです。では2行目の方の、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 この滅びるという言葉の原文の意味は失われるという意味なんですね。もし私たちが救い主イエスキリストによって神に変えるならば、私たちの人生で何があったとしても私たちは神様の守りの手から祝福の中から失われることがないというのです。ずいぶん前ですが、私はイスラエル軍の参謀総長であったラファエル・エイタンという人物に単独インタビューしたことがありました。いくつか質問したんです。もしあなたの兵士が敵地で撃墜された時、彼らは捕虜になるんでありませんか。そのようなことが起こってしまった時、あなたはどうするおつもりだったのですか。そしたらこう言いましたね。実は兵士たちは知らなかったが、パイロットが履いているブーツの中に信号の発信機がついていたというのです。どこに彼らがいるのかということは全部イスラエルの空軍のレーダーでキャッチしている。失敗した時にはこうするのだという次の手立てが全部準備されていたというのです。たった一人でうずくまっているような、そのような心境になることがあるかもしれませんが、神はおっしゃるんです。御子を信じる者は一人として失われることはない。私たちがどんな人生の境遇の中にあっても神様は共におられるのだというのです。皆さん、聖書はもしイエスを信じたらトントン拍子で全部うまくいく、大学現役合格、会社出世、宝くじ一等当選みたいなね、ありません。そんなことは聖書は約束しない。クリスチャンであってもね、人生生きてる限り試練は来るのです。しかし神は試練に耐える力を与えてくださる。その試練を通して私の人格を変えていってくださる。そして試練とともに脱出の道を必ず準備する。その準備なしに試練が襲いかかることはないと聖書は約束しています。この地上を生きている間、全知全能の神があなたをエスコートしてくださるのだと約束するのです。第2番目、永遠の命を持つという約束です。私たちはいつか死にます。全ての人が亡くなるでしょう。しかし問題は、死んだ後私の命は、魂はどこに行くのかということですね。まあ、実はこの VIP 専門のコンシェルジュとして活躍されている方に、大網理沙さんという方がいらっしゃるんですね。まあ、この方が接待なさる VIP っていうのはね、ボディーガードだけで20人ぐらい連れてくるような外国の大物であるとか、超一流のホテルの VIP 専属でいつも彼女が抜擢されて使えることになるそうです。まあ、いろんな取り決めがあって、お辞儀するときには下げるときよりも上げるときにゆっくりするとか、2、3回やったら腰痛が始まりました。まあ、いろんな取り決めがあるんですが、あるとき超 VIP 連泊で泊まってらっしゃるんですが、戻ってこられたときに、お帰りなさいませというふうに声をかけた。そしたら VIP がまるで時間が止まったみたいに固まってしまって、彼女のことをしげしげと見つめるのです。どうかなさいましたかって聞いたら、昨年妻が亡くなったんだ。お帰りなさいという言葉は僕にとっては特別な言葉なんだよ。戻ってきた時に鍵がかかっていて、開けて入ってみたら真っ暗で、部屋の中が散らかっていて、たった一人でその家の中にいるってことは、孤独を彼に思い起こさせるような、そんな空間でしょうね。だけど喜んで待ってくれてる人がいるなら、自分のことを待望している人がいるとするなら、スキップして帰りたくなるんではありませんか。私たちが死んだ後、私たちの魂が行くのはどんな世界でしょうか。実は聖書を見ると、神ご自身があなたの帰りを、首を長くして待っておられる。そしてその神のおられる天国は、永遠の命を持つ者だけが行くことができるのです。 ではどうしたらいいんでしょうか。聖書にこう書いてあります。それは御子を信じる者であるなら誰でもです。御子とはイエス・キリストです。あなたのために命まで捨ててあなたをかばってくださった方です。キリストは十字架にかかって死んでくださった。私たちの罪の身代わりです。しかし墓に葬られて3日目に死を突き破って復活なさいました。そのキリストの十字架の死と復活を信じ、救い主として受け入れ信じる者は滅びることがないというのです。御子を信じなさいと。なぜでしょう。御子はあなたのためにたった一つしかない命をあの十字架の上で捨ててくださったのです。あなたを愛してあなたにありったけの愛を惜しまずに注いだこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じていただきたいのです。どうぞ皆様の上に神様の特別な祝福があることを願いながら記念講演とさせていただきたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。